ご紹介いただきました岡部でございます。私の方からまず、30分ぐらいをめどに、ご説明をさせていただきます。まず中期経営計画の骨子を簡単に触れさせていただいて、その後、中継の主要テーマ、それから、1年目の数値のレビュー、それから実行施策の進捗、今後の展開をお話して、最後に、今期2年目の数値計画についてお話をさせていただきます。まず楽器事業の全社での位置づけでございますけれども、この中継で我々、音音楽ネットワークに関わる事業、ザ・サウンドカンパニーというくくり方をして、そこでグループの成長を牽引をするということで、今日お話しする領域はこの楽器、音響、音楽ソフトという領域でございます。ヤマハグループの企業理念です。感動を共に作るというコピーを最上位に企業目的のところに持ってきましてですね、その下に経営理念として4つのステークホルダーへのお約束という形で定めてございます。で、楽器につきましては3年前になりますけれども、これ内部で、当時の、梅村本部長、今の梅村社長を中心に楽器のメンバーが、議論をしまして、感動を共に作るというのを楽器ではそのアイプレイヤマハというふうにユーザーに誇らしげに言ってもらえるブランドになろうということで、今回の中期計画を作っております。そのための価値観ですけれども、一つは顧客視点、特にエンドユーザーの視点をも強く持ちましょうということと、我々はやっぱりその商品のところに重点を置いて、商品で独自性を出していきましょうという、この2つ、3つ目はそれを効率よくやろうということで、3つの価値観を定めております。で、中期経営計画につきましては、ヤマハグロースプラン2010YGP2010 ということで進めております。会社の基本方針としては3つございまして、お話しましたサウンドカンパニーの領域で成長を実現しようということ、それから、収益力を一層強化しようということ、これ具体的には製造改革あるいは事業再編で、足場を固めましょうということと、3つ目にグループの全体のガバナンスを向上させようというのは全社の、中堅の基本方針でございます。で、楽器につきましては収益の抜本的強化を軸として、で、経営資源を集中的に戦略的に配分をして、事業強化を進めることで持続的な成長を実現しようということで、下にちょっとそれを図示しましたけれども、特に収益力の強化というところでは、収益力の、相対的に低い事業についてはまず基盤をしっかりまず固めようと、収益力を高めた上で持続的な成長に向けて売上成長を図ろうということで、認識を共有をしているところです。2010年3月期の目標値です。全社と、それから先ほどのザ・サウンドカンパニー領域と、それからセグメントでくくった楽器事業の領域、3つに分けてございますけれども、楽器事業については売上3600億、これは2007年3月期から見て 10.4% の成長に相当します。から営業利益については300億、2007年のところは220億ですので、80億の上乗せをするということで、営業利益率を 8.3% を目指すと、そういう目標値で今進めております。で、事業環境について若干触れさせていただきます。まずお客様のところですけれども、市場での構造変化ということで、挙げさせていただきました。一つは日本市場での少子高齢化が進んでまして、これは具体的に言いますと、教育事業ですね、ピアノ、エレクトーンといったところはなかなか厳しい低迷をしてまして、一方で大人の教室あるいはギターといったその趣味需要のところは拡大をしているという、そういう傾向がございます。それから新興市場、いわゆるブリックスを中心としたアジア、中南米、あるいはロシアといった地域については、おしなべて成長が今後も期待できる領域です。それから需要の二極化というのは、これは楽器でも進行をしています。基本的に中国製の品質がアップしてきて、 平均単価がダウンをしてきた、特にあのデジタルあのポータブルキーボードであるとかデジタルピアノといったところについては、一つは低価格品がもあのコモディティ化をしたということと、一方ではあのブランド力を持った商品であのお客様が価値を認めれば価格によらないこだわらないあの消費行動が起きるということで二極化が進んでおります。これ販売もですけれども、これはあの日本アメリカ、ヨーロッパそれぞれに小売店の大資本化チェーン化というのが進んでいます。日本の場合はデジタルピアノあるいはポータブルキーボードというところが顕著ですけれども、従来の楽器店がありまして、それに全国をカバーする量販の楽器店が伸びています。それからその外側といいますか、さらにカメラ系の量販店、さらには家電系の量販店というところがデジタルピアノポータブルキーボードを中心に販売網を広げてまして、そういった意味では小売のところは随分変わってきています。楽器量販店、これアメリカですとギターセンター、ヨーロッパだとドイツのトーマンといった大手が出てきてまして、市場での影響力を増しているという状況です。それから競合ですけれども、先ほどお話しましたように中国製品がそれなりの品質になってきたということで、欧米の老舗ブランド、これは例えばピアノのスタンウェイであるとかいわゆる老舗ブランドで従来は高級品だけを作っていたところが、中国製をですね、完成品を調達をして自社ブランドの傘の下に入れて上位から下位までをカバーするという、そういう動きをしてきています。一方でアメリカヨーロッパの大手ディーラーは中国のメーカーが伸びてきてるんで、直接ディーラーさんがもう中国に出て行って中国のメーカーと契約をして自社ブランドを展開するという動きも出てきています。ヤマハも含めたいわゆるナショナルブランドのところは、値段の競争に陥るんでなかなかディーラーさん儲けを取りにくいということで、自社ブランドを中国で仕入れて、自分のところだけで売るという、そういった動きが出てきているということです。懸念材料として、これは現時点での懸念ということですけれども、3つ挙げさせていただきました。1つはアメリカの景気です。それから、欧州の経済もそれに沿って若干まだら模様になってきているということで、特にサブプライム問題以降の大型鍵盤、ピアノであるとか、デジタルピアノの比較的大型の鍵盤のところがアメリカでかなり厳しくなっています。これは特に日本製の高級品は まずまずいいんですけれども、その下、普及価格帯 のグランドピアノでいうと一番小さい、我々でいうとインドネシア製のグランドピアノですね、そのあたりの商売が、サプライムのところと直結をして、かなり厳しい状況になっていると。それから原油、原材料の値段は高止まりをしてまして、製造コストを圧迫する、あるいは物流費を圧迫するということがあります。もう一つ木材については楽器は結構希少木材に類するものを使ってまして、その資源については枯渇のリスクが将来的にはあるという状況が懸念材料です。もう一つは為替の変化で、特にドル安とそれから製造拠点を中国に展開してますんで人民元高というのが懸念材料として挙げられます。中期計画の主要テーマですけれども、こちらに4つ挙げています。1つ目は商品開発のところ、新製品創出力を強化しようということで、特にこれは後ほどご説明しますけれども、需要の二極化に対してどう対応していくかということです。それから2番目にものづくり力の強化、3番目に売る力の強化と、4番目はそれを効率よく回しましょうということで、今日は特に1番から3番のところについて詳しくお話をさせていただきます。まず新製品の創出力ということで、高級品についてはヤマハならではの特徴を出していきましょう。それから普及品についてフルスペック装備でと書いてますけれども、これは従来のヤマハの開発の仕方は高級品のところで開発をして、それをある意味スペックダウンをして普及帯手頃な価格帯で発売をするという流れにしてましたけれども、中国製がフルスペックで出てきてまして、我々もそういった意味ではヤマハの中の高級品と普及品の整合ではなくて、マーケットの中での競争力を増すということで、基本的にフルスペックで高いコストパフォーマンスを出していこうというのは普及帯の方針です。 で、まあ、それをやってきますんで、高級品については、アコースティック系はやっぱりアーティストですね、専門家とのコラボレーションを重視をすると、それからデジタル商品については先進性デジタル技術を駆使をするということで、山々では出していこうということです。ものづくりのところですけれども、一つ生産拠点の再編を進めています。方針としては、日本、中国、インドネシアを主力の生産拠点として、基幹商品については自社拠点で生産をするという方針を出しています。これは先ほどの老舗ブランドが、中国製を完成品で調達を OEM 調達をして、自社のブランドをつけてというのに対して、我々は普及体もきっちり自分たちで作っていきますということで、具体的には日本国内拠点の再編、特にピアノですけれども、それと中国、インドネシアの拠点の強化というのをテーマに挙げています。から売る力のところでは、総合力と専門力の両立ということで、地域的には例えばヨーロッパで来る、あるいはアメリカ全体で来るということをやりながら、でシナジーを出しながら、一つ一つの商品ごとのとんがりをきっちり作っていこうということを、テーマとして挙げています。それから販売手法というところでは、特に日本、中国、アジアといった、我々が需要を積極的にこう作っていく、主導しているところについては、店舗政策をいろいろ進めております。マーケットを作るといいますか、演奏人口を拡大するというところでは、一つには音楽教室、教室の環境づくり、これも日本、中国、アジア、それぞれに進めています。それから音楽ソフト事業を、コアビジネスとして、育成をしようというのを、掲げております。それから重点市場、重点商品ということですけれども、重点市場としては中国、ロシアを当初中期計画の時に挙げましたけれども、さらに中継の1年目の途中からインドを加えてですね、ここを重点的に進めるということで今やっております。から商品については、特に業務用の音響機器、 CA 機器ですけれども、そちらを成長領域ということで、特に資源を集中をしているという状況です。効率経営につきましては、一つには日本での世代交代、あるいはグローバルの、拠点をいろいろ再編してますので、生産要員の確保ということと、SCM をこれは前の中継から継続して進めております。では1年目、08年3月期、昨年度のレビューを簡単にさせていただきます。売上高、楽器事業全体ですけれども、3400億ということで、140億の増収でした。この中に、特にユーロを中心とする為替の影響が48億ございます。その48億を含めて、140億の増収でございます。地域別に見ますとですね、明暗がありまして、日本、北米はかなり苦戦をして、それ以外の地域で伸ばしたということで、これは為替の要素が入ってますんで、左下に、為替影響を除いた実質ベースでの前年比というのをパーセントで書いてございます。日本については対前年で 1% 落とした、北米は 3%、 一方で欧州で 4% 伸ばし、中国で対前年で 20% の成長を果たしております。その他地域というのはアジアパシフィックを中心にした地域ですけれども、こちらで 18% の成長をしているという状況です。商品別に見ていただきますと、エレクトーンはこれ日本を中心としたところで、ここはなかなか厳しいんですけれども、それ以外については、為替も含めて、順調に成長しているかなと。特に PA のところは大きく成長を遂げております。特にピアノの売上台数をこちらに書いてますけれども、ピアノの中では大きな変化がありまして、総台数でいきますと、増えております。9万2600台が9万5300台ということですけれども、ご覧いただきますように、日本と北米で減って、欧州が横ばい、中国とその他、アジアパシフィック地域で伸ばしているという構造です。ピアノの単価、1台あたりの単価で見ますと、中国あるいはアジアパシフィック地域のところが、比較的廉価商品のところのボリュームが大きいものですから、これは数量ベース、台数ベースで書いてますけれども、数量アップ、単価ダウンという、そういう傾向です。もう一つは、主に高付加価値の商品を国内工場で作って、 廉価品のピアノを中国、インドネシアで作っているという、そういう構造ですので、日本の工場の方が、減産をして、インドネシア、中国で増産をするという、そういう形にもなっております。営業利益です。前期220億が、279億ということで、59億の増益を果たしております。この中に為替影響が50億あります。でまあ、50億除くと9億ですけれども、中に入りくりがありますので、営業利益の分析項目ごとに、次のページにまとめております。為替の50億は前のページと一緒です。それから、製造損益のところで28億、量化をしています。これは主にその前の期の終わりのところで、アメリカの2拠点、それから台湾のギター工場を閉鎖をして、ピアノについては、日本、台湾、中国からアメリカに供給をすると、ギターについては中国とインドネシアから供給するという形に変えています。それから管楽器の工場も、アメリカで、消費組み立てしてたものを、これは日本とインドネシア、中国からそれぞれ供給するような形になってまして、そこでの損益の改善、それから材料のコストダウン等も進めてます。ただ材料のコストダウンのところはコストアップの部分、材料のアップのところで、まあ、約半分は消されているというそういう状況で、トータルで28億という状況です。それから販売管理費のところで42億、これは多くなっているということですけれども、一部新規連結の会社で5億ほどありますので、実質は37億ほど増えてまして、ここは一番下に書きましたけれども、特にアジア、パシフィック地域、あるいは欧州地域の成長が見込めるところで、広告観測費を追加を支出をしているという、そういう内容が、メインです。在庫につきましては、この前の年、3.3 ヶ月という在庫保有月数でしたけれども、それを 3.2 ヶ月で、08年3月期で 3.1 ヶ月ということで、まあ、0.1 ヶ月ずつではありますけれども、削減を図ってきております。それでは重点施策、先ほどテーマごとお話しましたけれども、どんな具合になっているかという定性的なところ、内容をご説明したいと思います。まず全体のマップを作ってみました。横軸に地域、それから縦軸に商品群を並べまして、具体的にどの辺のところの活動をしたかというのが見えるように今しております。先ほどの4テーマ、主要テーマ4つのうちの効率経営を除いた3テーマについて、新商品の創出力の強化が1から3、それからものづくり力の強化のテーマに該当する項目を4、から売る力のところを5から8ということで順次説明をさせていただきます。まずトータルピアノ戦略です。これは実はヤマハの中でアコースティックピアノとデジタルピアノという2つがありましてですね、これは実は事業部も別なんですけれども、世の中の見方はデジタルピアノもアコースティックピアノも含めてピアノというお客さんの見方になってきてまして、まあ、我々もそれに沿った形で、進めていこうということで、一つは商品開発のところですけれども、ニューハイブリッドピアノの開発を進めております。で、実は赤い矢印で書いたのが、今期、あるいは今期以降のところのテーマ、それより前に書いてあるのが先期の実績ということで、この以降も書き分けてますけれども、2009年には発表をする予定です。でこの開発は実はピアノの事業部の技術陣と、から電子楽器の技術陣がまあ一緒にプロジェクトを組んでやっておりまして、まあ、我が社にとっては非常に画期的な活動になっています。一方で販売のところもですね、販売体制、販売ものところを整備をしてまして、一つはこれは日本です。島村楽器さんのお店ですけれども、ヤマハのデジタルピアノコーナーということで、お客さんのニーズに合ったピアノを選んでいただけるような、そういうコーナーを作っています。それから、イギリスについても、ヤマハホームワールドという形で、デジタルピアノの商品群を並べ方を、工夫をしているという状況です。高級品、高付加価値商品というところでは、アーティストリレーションの活動の強化を図っています。アーティストリレーションかなり集中して前からやってきてますけれども、今までは主に事業部門が商品開発と絡めて、やってましたけど、もうちょっとマーケット寄りにシフトしたいということで、販売会社を核にした体制にシフトして、マーケティングチーム、現地のマーケティングチームとの連携を強化するということを先期進めてまいりました。 ちょっと内容的には細くなりますけれども、欧州でのそのピアノ技術者のギルドを設立するとか、あるいは管楽器についてはアーティストの共同開発、これはあの粛々と進めておりますけれども、ローカルの技術者ですね、ドイツ、アメリカそれぞれにローカルの技術者を採用をして、ローカルのプレイヤーとの連携をさらに強化するという、そういう動きをしております。昨年末ですけれども、高級ピアノの新生ブランドであるベーゼンドルファー社を買収をしました。ベーゼンドルファーとヤマハのシナジーで、高級品のところを伸ばしていこうという、そういう戦略でございます。さらに日本につきましては、販売体制ということでベーゼンドルファージャパンを今年の5月に立ち上げております。ギターです。ギターはマーケットが非常に大きいから、相対的にヤマハのシェアが低いということで、さらに趣味需要も増えているということで、今後の成長の非常に大きなキーの一つというふうに捉えております。でこちらについては、まずものづくり力をつけようということで、先ほどお話ししました台湾の拠点を占めてですね、中国とインドネシアそれぞれの体制を強化を今しております。一方では品番の統合をするとか業務プロセスの改善もしてですね、先期黒字化を達成をしておりまして、あとは成長に向けての絵をの通りに進めていくという、そういうフェーズに来ております。で商品につきましては、一つは技術的な面ですけれども、プロジェクトを立ち上げて要素技術を、これは全社のリソースを投入してですね、木材の処理技術あるいはピックアップの技術等々を進めるのと、それをアーティストリエーション、先ほどお話ししましたうちの一つですけれども、ハリウッドに増強をしまして、現地の営業との連携を強化してですねおります。で技術的には ART というのは、これはエレアコギターのピックアップです。それから、ARE の方は木材の処理技術で、先日日本でも記者発表させていただきましたけれども、引き込みがなされたエイジングされたような響きを新品で出せるという画期的な技術でございます。ステージ上での演奏ができるようにピックアップをつけて、エフェクターをつけて、電気的にも 音を出せる、生音ももちろん出るという、そういうのがエレクトリックアコースティックギターでして、我々の強みが一番出せる領域というふうに考えておりまして、こちらに特化した技術を今技術開発を進めているという状況です。で一方でマーケットですけれども、北米が実は、フォークギターエレアコギターの非常に大きなマーケットで、相対的にヤマハのシェアも低い、というか競合がたくさんあるマーケットですけれども、そちらで、従来の、マス販売もあるいは量販店に依存する体質から脱却をしてですね、いわゆる専門ディーラーとのコラボレーションを進めております。ローズウッドプログラムということで、進めております。から生産拠点の再編ですけれども、日本と、インドネシア、中国それぞれに分けて簡単にご説明をします。日本につきましては、マザー機能を充実させようということで、ピアノは今本社のグランドピアノ、それから、お隣の掛川市のアップライトピアノの工場を掛川に統合するというプロジェクトを進めております。当初2011年春ということで発表しましたけど、今の時点で若干前倒しをして、2010年の夏休み以降ぐらいのところでを目標に統合を完了させるということで、まだあと2年ぐらいありますけれども、今アップライトピアノの方の工程再編が予定通り終わったところで、これからいよいよ本社のグランドピアノを順に掛川に移していくというフェーズに入っています。それからそれ以外の、PA 電子楽器管楽器については、豊岡工場ですね、右側の写真にありますけれども、そちらで作っておりますけれども、一部工程を、取り込むということで、機関技術を日本の工場の中に、取り込むという活動を今進めております。それからインドネシアですけれども、まずピアノの工場、一番下に写真がございますが、こちら特にアジアパシフィック向け、それから欧州の、普及価格帯のピアノ、それからアメリカ向けのグランドピアノの一番安いところというのを主に生産している工場ですけれども、土地があまり広くないんで、増床して4階建てにしました。 そちらで増産体制は完了したと。で、まあ、今、今度第2期工事で上海工程を取り込むというのを今進めています。それからギターの工場、YMMI という工場ですけれども、こちらについては今特にアメリカ市場を中心としたレアコの旧価格帯の商品、これは非常に売れてまして、そちらに向けた増産を一生懸命進めていると。増産をしてもまだちょっと中断があるんですけれども、そこは今鋭意増産を進めているという状況です。それから電子楽器の工場 YMMA と管楽器の YMPI、 こちらは実はかなりしっかりした工場にも育ってましてですね、海外工場としても模範になる工場ですけれども、そちらについては改善活動をさらに進化をさせるということで進めております。中国につきましては、ピアノとギターの拠点、繁盛ヤマハ、広州ヤマハですけれども、第二棟が完成をしました。で、ピアノとギターの増産を進めております。から、お話ししましたように、北米のピアノの供給も開始いたしました。で、現在、第三棟の建設を進めてまして、第三棟ができた暁には、この下にあります、シャオサンヤマハのピアノの前工程の部を繁盛に取り込んでという、その工程の再編を、繁盛山、シャオサン山、これ16キロぐらい離れてますけれども、その再編を今進めると。から天津ヤマハはポータブルキーボードの主力工場ですけれども、さらなるコストダウン、から付加価値の内部取り込みというのを進めています。それから元蔵、広い広州ですが、そちらにありました合弁のピアノ工場の方は、昨年の8月に合弁を解消をしまして、一番上にあります繁盛山の方に生産を集約を完了をしております。まあ、生産拠点の再編をいろいろ進めているんですけれども、お話ししましたように、基本的に普及体まで自分たちで全部やるぞということをマーケティングでもですねアピールをするということで、下これ非常に大きなポスターの縮小版ですけれども、社長のメッセージで、まあここに書いたようなヤマハスタンダードの高品質を実現するために、自分たちの製品は自分たちの工場で作るという、そういうアピールをこれディーラーさんであったりエンドユーザーに対して行っています。地球環境というのは、例えば管楽器の鉛フリーハンダーを全面、もうこれは全面的に展開をしてますし、あるいは木材の再利用といった、やっぱり自社工場ならではのきめの細かな活動ができているかなというふうに思ってまして、メイドインヤマハというキャッチフレーズ、つまりどこの国で作ったか、メイドインジャパンとかメイドインインドネシアではなくて、どの企業が作ったか、ヤマハが作ったということが重要だということを、このメイドインヤマハという言葉でメッセージとして発信をしております。売る力のところで一つ店舗のところです。日本については集客型の店舗ビジネスを、まあ、進めておりまして、これは今準備中ですけれども、今年の秋10月にはつくばのショッピングモールの中に音楽教室を併設した新しいタイプの小売店舗というのを、まあ、進めると。それからグランドピアノを今伸ばそうということで進めてまして、大阪と福岡にグランドピアノサロンということで、まあ、大阪で言いますと30台ぐらいのピアノ、グランドピアノだけを並べて、思想選定ができると。で、まあ、ディーラーさんもそこを活用するという、そういう活動を進めています。次のページで写真で紹介いたします。中国につきましては、まあ、中国のマーケット自体がピアノが主力です。楽器全体の3分の2がピアノという、そういうマーケットで、ヤマハの売り上げも 50% がピアノということで、ピアノが今主力になって進んでいるところですけれども、こちらにつきましてはヤマハピアノコーナーというモジュールを作りましてですね、それを今展開を進めております。前期までのところで100店でしたけれども、さらに20店舗増やして120店舗に拡大をします。それからアジアパシフィック地域でも、まあ、総合店舗ミュージックスクエア、あるいはコンボコーナー、アジアパシフィックの場合特にギターなどのコンボ楽器の成長が見込まれますので、そのビートスポットといった形のお店を、まあ、展開をしております。グランドピアノサロンについては、これは実際の写真でこういう形で進んでいます。中国とアジアパシフィックについては一応概念図ですけど、まあ、実際にこういう形で今立ち上げを進めております。から音楽教室ですけれども、日本につきましては、まあ特筆すべき事項として2つ、1つはユニスタイルということで、これはヤマハ音楽教室ですけれども、まあ、駐車場を完備して受付カウンターと広いフォアエがあってというあるひな形で、 従来の昔からの音楽教室ではない新しいタイプの教室を展開をしてまして、こちらについては前年をはるかに上回る募集をかけられている状態と、成功している状態です。だからコア100というのは大人の教室で、これはどちらかというと都市型で、シックな内装で休憩カウンターも、まあ、大人用にとあってという、そういうコーナーも進めております。それぞれ左側が昨年、右側が今期の計画ということになっています。中国については直営のセンターを北京、上海、広州に今展開をしてまして、それを今度楽器店の方に展開をしていくというフェーズです。アジアパシフィックについても、次のページ の写真で見ていただきますけれども、こういった形の教室を今進めております。それから音楽ソフト事業ですけれども、これはヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス YMEH というのを、昨年の6月に設立いたしました。これはヤマハ音楽振興財団にあった一部、それからヤマハの中にあったコンテンツ事業、それから従来から子会社として持っていた出版であるとか、あるいはレコーディングアーティスト関係の会社を全部集めてですね、一つ のアーティストを育てて、音楽を作って聴いて楽しんでという、そういう一連のアクションを全部集約できるという会社ということで、ホールディング会社を設立をいたしまして、その下に順次会社を設立を進めてきています。アーティストマネジメント、インキュベーション、それからマーケティング、出版といった、そういう一連の音楽ソフト事業を集約をしております。成長市場での積極投資ということですけれども、中国とロシア、インド、3つを掲げさせていただきました。中国についてはお話しましたように、ピアノを中心とした2桁成長を先期も達成してますし、今期も現時点で120%のペースに乗って進めております。ロシアは昨年の9月に子会社を設立、この4月からビジネスをスタートしました。ロシアについてはもともと西洋音楽かなり盛んな地域ですし、オイルマネーも含めて顧客のところも広がって見えてきてますので、これは期待できるなというところです。インドにつきましては、西洋音楽の素地はあまりないというか、ほとんどない国ですけれども、今後では PA もそうですし、それからキーボード等の普及を、これから進めていくということで、この10月から本格的に事業を開始をいたします。業務用の音響機器、コマーシャルオーディオの部分ですけれども、ヤマハ従来、デジタルミキサーの領域は非常に強くてですね、その領域に限ると、80% 近いシェアを持ってますけれども、基本的にはそこをきっちり守りながら、ソリューションといいますかね、ミキサーだけじゃなくて、特に入力から出力まであるわけですけれども、出力系の商品、ここに書いたような商品を、伸ばしていって、ソリューションプロバイダーになろうということで今進めております。こちらについては積極的に他社との協業、あるいは M&A を進めてまして、スピーカーのネキソとの協業をまず推進をして、直近ではネキソブランドのアンプ、これはネキソはコマーシャルオーディオの世界でのスピーカーではあるポジションを持ってますけれども、そのスピーカーに適合した最も性能を発揮できるアンプというのをネクソブランドで、これはヤマハのインドネシアの工場で作り始めております。それから日本ですけれども、富士音響を、取得、M&A で取得しまして、従来の子会社サウンドテックと経営統合をして影響力を増していこうという戦略です。それから、アメリカについてはもうすでにマーケティング体制を北米で一本化してますけれども、欧州につきましても国ごとではなくて半欧でマーケティング組織をも立ち上げております。それから、従来のと、ちょっと違うマーケット、つまりホテルであるとか宴会場とか、その専門オペレーターのいない、マーケットについても進出をしていこうということで開発を始めております。 M&A ですけれども、事業拡大を図る中で、やっぱり専門性を上げていこうということで、現在経営企画室の中に、専門チームを配置をしまして、実はベーゼンドルファーの買収が一番最初だったわけですけれども、今後もいろいろ考えられますので、そこに人員を増強して対応力を強化をすると ということで、新規案件についての発掘も積極的に進めようとしているところでございます。最後に、今期の計画および、Q1 が今、閉まったところですので、簡単にご説明をしておきたいと思います。売上高ですが、前年に対して25億の増収を計画をしております。で、実は為替、特にドルですけれども、の影響が144売上のところでありまして、かなりそういう意味では現地では伸ばさなきゃいけない計画ですけれども、円ベースに換算しますと3400が3425ということで 101% の売上増という計画で進めております。地域別、これは為替の要因を考慮せずそのまま入ってますけれども、北米のところがこれは赤い矢印で減りますということなんですけれども、為替影響を除いたところの売上です。そちらをご覧いただきますと、全部が売上増を計画をしているというのをご覧いただけると思います。日本で 2%、 北米で 6%、 欧州 6%、 中国は若干ちょっと慎重な読みになってますけれども 10%、 それからその他地域、アジアパシフィックを中心した地域で 8% の成長ということで今計画をしております。商品別にはピアノは先ほどお話した傾向が、ますます加速をして、久々に10万台の生産を突破する予定でおります。から基本的にこれ赤が多いですけれども、これ為替の影響がありますので、エレクトーンは減を見込んでますけれども、その以外については販売については増倍を見込んでまして、特に PA 機器については大きな増倍を見込んでおります。営業利益ですけれども、先期の279に対して285という計画です。為替の影響が49ございまして、その49を差し引いた後で6億の増益ということで今計画に乗って進めております。営業利益の分析です。為替が49ありまして、売上粗利、製造損益、それから未実現利益というところで99億伸ばす、それから販管費につきましては新規年